君がモルモットになる前に、鳥居です。
モルモットです。
はい、不慣れなタイトルコールでした。
はい、
まあ、ちょっとまあ、いきなりなんやけど。
はい。
まあ、ちょっと前回、日雇い労働の話したと思うんやけど。
うん。
まあ、ちょっとその続報がありまして。
うん。
で、まあ、メールを登録してて。
うん。
で、メールで、こういう仕事ありますよ、どうですかみたいな。
はいはい。
感じで来んねんけど。
うん。
それめっちゃムカついてて。
いやいやいやいや。だって、そう、登録したんでしょ。
いや、そう、登録したねんけど、
うん、
まあ、聞いて。
うん。
モルちゃん、1分後には、立場変わってるから。うん、めっちゃ顔文字入れてくんね、うん。
え？
こういうお仕事ありますよ。顔、にっこり顔、みたいな。
ああ、はいはい。
人数が少ししか取れないので、急いで応募してください。走ってる顔文字とか。
ああ。
めっちゃムカつ
か。ゆるいね、なんか。
いや、うざいやろ。
うん。
ムカつ、しかもさ、もう、マジでうざいって思ったのが、なんか仕事の紹介文が書いてあって、
うん、
読んでくと、下の方に PS って書いてあって、PS、受付の子が佐々木希に激似でした。メモメモって顔文字があって、もううっせーと思って。
うざいっていうか、それいいの？
いや、あかんと思う。
なんか、倫理的に反してるよね。
うん、いや、マジであかんと思う。あかんっていうか、なんかもう、適当やね
ん。なんか僕の中で、
うん、
鳥さんの話を聞けば聞くほど派遣会社の無能っぷりがすごいんだけど、
うん、
大丈夫な？
いや、大丈夫じゃないで。全然大丈夫じゃない。
そんな緩くて大丈夫なんだ、それ会社。
まあ、わからん。なんか、うん、それ見て、おー、佐々木希似てる子おんだや。急いで、ガーって、行くかもしれんからね。いや、
その子クソ迷惑でしょ、だって。普通に真面目にやったらさ、なんかメールで見たんだよ、みたいな。うん、君可愛らしいね、みたいな。え？
って。嘘かもしれん。めちゃ、ババアかもしれん。
釣り
釣りの可能性あるで。
怖い。
うん、
社会が騙しにかかってきてる。
で、まあすぐね、そのメール配信停止してもらって。
ああ、はいはい、
ま
あうん。
僕の日常に平穏が戻ってきたっていう。
でもメール、それは配信を停止しても仕事はわかる。
え、もうわからんよ。
やらないからってことね。
うん、やらんから。
うん。
もう普通に、もう働かないのでメール配信停止してくださいって。
なるほどね。
送っただけ。
いやー、そっか。
そうそうそう。
なんかなー、ゆるいなー。
ゆるいね。
いや、結構さ、その最近もさ、
うん、
シャープさんがね。
あー、大企業の。
まあ、
問題がね。
そう、買収になるっていう時に、まあ、うん、買収っていうか再生するっていうね。
うん、
まあ、やつで。まあ、二つ候補が上がって、一つは日本の国内の、まあ、そういう、再生機、事業みたいなやつで、もう一つは、鴻海っていう、あれは、台湾の、まあ、半導体メーカーの大手。で、まあ、買収が起こって、まあ、ごたごたがあったんだけど、その際に、企業ツイッターがあって、シャープの企業ツイッターって有名で、まあ、緩いことで有名だったんだけど、
頭が。
まあな、故意にやってるかどうか知らないんだけど、
うん、
まあ例えばなんかこうね、ラピュタを地上波で、
うん、
天空の城ラピュタ宮崎駿のね、放映するって。
バルスね。
そうそう。バルスとかつぶやいたりさ、くそくだらねえようなツイートをするよね。で、それがさ、もう企業買収っていうかさ、
うん、
されるって時も、
うん、
もう株主とかはさ、気が気じゃないじゃん、どう考えたって。
そうやな。
いや、他の電気メーカーだって気が気じゃないよ、東芝とかさ。
従業員とかももう。
そう。それがさ、
うん、
なんかすごい緩いやつをやってさ、
うん、
いや、なんか、ずれてんなっていうか、
うん、
このツイッター担当ちょっとやばいんじゃないかなっていうかね。
なんて書いてたん？
なんか、買収されそうですけどね、ははははみたいな。
乗っ取られてるやろ。
私もやばいんですけどね、みたいな。
そのツイッター乗っ取られてるやろ、もう。
なんかね、あと、株式会社オムロンとかもなんかね、
うん、
その企業ツイッターの温度差みたいな激しいなって思って。
うん。
まず企業ツイッターって何のためなのかなとか思ったりするんだけど。
いらんやろ。
まあ新商品とか紹介したりとかね。
うん、
まああとまあ割とユーザーフレンドリーなところを出そうかっていうところなのかもしれないけど。
うん、
なんか温度差がすごいっていうか、さっき、さっきっていうかね、前回収録したような時に、
うん、
あの乾いた笑いみたいな。
あ、
すごい感じるよ。なんか滑ってる感っていうかさ。
それは、あれね、うん。モルちゃんから見たら滑ってるかもしれんけど、
うん、
あの、受けてる範囲はあるで。
そうそう、それなんよ。すごい受けてるとこもあって、
うん、
なんでこんなん受けるっていうのがさ、うん、あるんだよな。
モルちゃんはあの外におるってことやね。
そう。で、あと、そういうさ、ズレを感じたっていうかね。まあ、これは結構みんなって言うとあれやけど、まあ、ネットで、ちょっと共感が炎上されてるやつで、
うん、
まあ、あの、記事がね、朝日新聞デジタルで、うん、まあ、ちょっとだけ、これ確か全部は読めないんだけど、あ、読めるな。
うん、
まあ、ちょっと紹介したい記事がありまして、
うん、
ちょっと読むな。
うん、読んで。
はい。3年間ありがとう。水温6度の川で、机と椅子ゴシゴシ。っていうタイトルなんですよ。
うん、
まあ内容を読みますと、まああのまず写真がね、動画があって、川の中に足を入れて机と椅子を洗う中学生たち、
うん、
冷たい川の流れで机と椅子を洗う中学生らのこう写真があるわけですよ。
え、なビタビタにしてなんか腐らせようとしてんの？
いやいやいや、汚れをな、そうやった方が落ちやすいとか。まあとりあえず本部も読ませていただきますけど、まず、まあ全部一気をね。
うん、
愛知県犬山市の、木曽川で22日、卒業式を迎えた犬山中学校の、3年生が自分たちが使った机と椅子を洗う、机腰掛け洗いがあった。今年で63回目を迎える伝統行事、生徒約200人が水温6度の川に入り、痛い、やばい、と体を震わせながら、たわしやブラシを
感情が、
まあ、読むな。ブラシを使って、机の表面や椅子のパイプを磨いていった。
うん、
先週末の雨で増水した川では足を滑らせて全身びしょ濡れになる生徒の姿もあった。リトさん。
うん、
リトさん15歳は、3年間の感謝の気持ちを込めて洗いました。こけたけど、それもいい思い出です。と話した。と書いてあるんですよ。うん、
ツッコミどころ多いわ。
でしょ？でもネットでもうツッコミどころ多すぎたんで。
まず、はい、リトさんって。
いや、リトさん。まあこれ個人名だからちょっと名字は省略したんですけど、リトさんね。
いや、そのなんか、これキラキラネームやろ、今。
僕もちょっとリトさん今読んでびっくりして、カッコでちゃんとリトって書いてあって読めたんだけど、普通は読めない感じをしてて。
うん、だからもうし、ほんまは、その焦点はさ、
うん、
川で机と椅子洗うっていう異常な、ね、異常な行事についてやん。
うん。
めっちゃちっちゃったな、意識が、リトさんに。
リトさんでなんか トラブルみたいな。トラブル確かリトじゃなかった。
勇気リトやね。
だよね。もしかしてトラブル読者だったのかな、
うん、絶対ハーレム展開あるやろ、そいつ。
うん、
いやまあそれで、
はい、
あの、やばないっていうか、犬山市ってさ、
うん、
僕今名古屋市に住んでるんですけど、
うん、
あのまあ割と近いんですよ、
うん。
びっくりしたね。
こんな行事あるって知ってた？
そんなさ、田舎村のさ、
うん、
気持ち悪い飲酒がさ、そうそうそう、今もなお受け継がれてることに僕は引いてる。
な、63回目だから今までもあったんだけど、でもこう、やっぱさ、
うん、
いいニュースとして取り上げたら、圧倒的に反響が悪かった。だからこれ普通だと思ってんのね、多分。親の代とかもここにずっと住んでたら、うん、いや、それ普通にやることだからっていうさ。
うん、
だけど、他のとこから見たら異常じゃんだって。
いや、異常やよ。
だってまず、これに対しての反論っていうのは僕も思いつくことだけど、
うん、
まず苦痛を味わう意味がわからないじゃん。
まあ確かに。
うん。
まあ、根本的にそうだね。
そう。で、あとは、その、ね。
うん。
あの、雨で増水した川で足を滑らせてやってるんですよ。その、これに関しては、まあ、あの、組体操とかもそうなんだけど、
うん、
あえて危険を犯す意味がわからないっていうね。だから逆に言えば、その、あえて苦痛のことをすることによって、まあ、感動ですみたいなね。感謝の気持ちを苦痛で表しましたっていう。
あれやろ、24時間テレビで、
そうそうそう。
100キロ走らして、
うん、
感動みたいな。
そう。 まさに。
素敵やん、みたいな。そういう感じ
やろ。聞かなくなったな、素敵やんもな。もっと聞きたかったな、あの言葉。消えちゃったから。
だからさ、そんなクリーナーみたいなさ、うん、なんかその机きれいにする専用のクリーナーとかでやった方が絶対きれいになるやん、うん、川の水でさ。
まあね。
やるよりさ、だって石とかでさ、
うん、
あの、ちょっとさ、痛むやん、机とか椅子も。
そうそうそうそう。だって異常だと思わない？
うん。
だから机をさ、まず川まで運んでくるところでもう意味がわからないじゃん。
異常異常。だからそれを見てさ、あの、農作業をしてるさ、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんがさ、
うん、
お、今年もまたやっとるな、みたいな感じでさ、見るの全然微笑ましくないからな。
うん。プラス、これの、あのね、やっぱ欺瞞っていうか偽善っぽいっていうのは、
うん。
その、洗うっていうことに関して、
うん、
その、水質汚染っていう観点を全く意識してないなっていう。
確かに。あ、それ僕もでもあんま考えてなかったな。
うん、まあ、洗剤とか使わなきゃそこまで深刻じゃないかもしれないけど、
うん、
なんで今、こう、下水道が整備されてる状態において、
うん、
じいさんは山へ芝刈りへ、ばあさんは川へ洗濯へみたいなことをさ。
子供たちは机を洗いに川へ。
わけわからないでしょ。テクノロジーの否定でしょ？
うん。
なんでこんなことをさ、いい話みたいに。
うん、
まあこれ元からあるやつだから、
うん、
多分問題としてはこれをいい話っぽく取り上げたところに問題があるのかなと思うんだけど。
でもあれやで、そのニュース見てさ、森ちゃんその叩いてるけどさ、
うん、
あの、あ、心ない人が心ないこと言ってんなって思われてるかもしれんで。
うん、いやもう、そうやね。
森ちゃんほんま心ないな、みたいな。
なあ、みんなけなげで掃除してんのに感謝表してね、ゴシゴシゴシゴシやってんのにさ、それをさ、
うん、
ね、否定するようなことを言って、せっかく寒い中ガタガタ痛い、やばいって体を震わせながらやって
る。感情込めんなよ、感情。
だってこれ結構深刻な、痛いやばいでしょ。
確かに。そうやと思うけど、もっとなんか、痛い痛い寒いやーみたいな、こういう感じでやってるかもしれんやん。
鳥さんどうした？
いや、笑いながらさ、なんか、うん、みんなふざけながら。
それ絶対乾いた目が笑ってない笑いやろ。
やってんのかな、みんなそんな感じで。
これに思うことともう一つとして、
うん、
これ絶対個人ではやらないじゃんっていう考え。
まあやらんな。
これ集団じゃないと意味を持たないことでさ、
うん、
こういうのってさ、集団で何かやりましたよってことに意味を持たせようとするわけよ。
うん、
だから組体操とかもさ、
うん、あ、
趣味でやってても誰も注目しないって感動とか何もないけどさ、はいはい、あれ人数が増えるとどんどんなんか感動みたいな面が押されるんだよね。
一人でできやじゃん。
うん。で、この掃除もさ、
うん、
あの、一人さ、教室から放課後立ち上がってさ、
うん、
机と椅子を川に運んでってさ、
うん、
一人ゴシゴシ、ゴシゴシ、
うん、
で洗ってさ、うん、ありがとう、机、椅子ってやってさ、
うん、
やってたら、ただの異常な人じゃん。
だから、そうね、一人でやったら異常者やけど、
そう。
みんなでやったら、美談になんねん、
う
ん。
そう。それがさ、なんかこう、戦時中の日本みたいなものをさ、思わせるのよ。
なんか日本的やな。ナチスドイ
ツとか。そう。だ怖いなって思って。
うん、
だこういうさ、
うん、
こう、一見、
うん、
美談みたいな感じで紹介されたのが、
うん、
結構最近ネットで叩かれる傾向があるなって思って。
うんうん、
まあ、あの、これは別な例だけどさ、
うん、
ゲーム機バキバキ事件知ってる。
ああ、はいはい、わかるある。
まあ、これも、美談として、まあ、新聞に、書かれてるんでね。
うん。
私の子育て方針みたいな感じで。
とんでもないな。
まあ、あの、
ちょっとした、やな、
そう、説明をすると、まあ、あの、子供に約束をさせたと。
うん。
まず、バイオリニストの、まあ、名前忘れたんだけど、
うん、
人がいて、その人が子供に約束をさせて、うん、っていうのは、こう、宿題を何日までに終わらせるみたいなね。
うん。
なんだけど、それに対して、まあ、その約束を破ってゲームばっかしてたと。
うん。
だから、約束を守らなかった罰として、
うん、
ゲーム機を折りましたっていう。
うん。
任天堂 DS をね、3DS を、ばっきり折っちゃったと。
すごい。筋力すごいな。
いや、簡単に折れるやろ、なんか。
バカやろ。折れる。
やったことないけど。
うん。
でもさ、こう、いろんな突っ込みどころがありすぎて、僕も突っ込めないんやけど、うん、まずこれ美談みたいに書かれてるけど、
うん、
どこが美談やねんと。
うんうんうん。
で、あとはその、まず、ゲーム機、約束を破るのは悪い。けどさ、
うん、
ゲーム機に罪はないじゃんって思うわけ。
だから、子供の背骨バキバキにしたらよかったよ。
だし、その、
うん、
それに対して、 その、子供のためにやったって、まあいろいろ書いてるっていうかね。
うん。
これが私の、その子供を持ってのこと、行為なんですっていう、
うん。
ことだけど、
うん。
まあ例えばこういうバイオリニストだけど、
うん。
夫がなんかこう、妻に対してムカついたから、
うん。
あんたのバイオリン折ったよって言われて、いや、お前のためにやったんだよって言われてもさ、絶対ムカつくと思うよ、この本人は、ね。
いや、そのババ発狂してるやろ。
発狂するでしょ。だからさ、その、あなたのためにっていう偽善っていうかさ、うん、押し付けがすごいなっていう、のを感じて、
うん、
でもこの新聞記事になってる時は、
うん、
完全、そのいい話っぽく書かれてるってさ、
いや、新聞結構やばいの多いからね。
結構やばいよね。
うん。もう
最近になって気づいたっていうか、数年前かな。
うん。
一時ね、うん、受験に対して、まあ、特に現代文の授業とかに関してなんだけど、うん、まあ、新聞は読んどくものだっていうね。
うん。
例えば、社説部分はまず読めとかね、一面だけは読めとか、
うん。
言われて、僕ちょっと真に受けて読んでた時あったんだけど。うん、
いや、でも社説とかあんな一番読んだらあかんよ。
うん、いかにね、新聞っていい加減なんだなって思ったっていうかさ、
うんうん、
まず新聞って、うん、いろんな新聞があるくせに、だいたい書いてあること一緒っていう。
まあまあまあ、一面とかは、
うん。
得てしてそうなるね。
まあ、あえて、だいたい同じニュースになるから、そこを比較することによって新聞のこう差を見るっていう読み方もあるんだけど、
うん。うん、
まあ、まずさ、なんかこう、専門的な、これに特化したやつってはなくて、だいたい同じこと書くじゃん。
うん。う
んまずそこが気に入らないってのと、まあ、あと、社説っていうのが、すごい見下した書き方するんだよね。
うん、それなんかな、うちの社は正しいみたいな。
そう、まあ、社の説だからってあんだけどさ、
うん、
こう、まず、意味のわからない、普通、まあ、一般常識はどれぐらいのレベルに僕あるかわかんないけど、
うん、
こう、よくわからない古事成語とかを、
うん、
最初に出してきて、
うん、
それと強引に結びつけたりとか、
うん
まあ、あとちょっと最後にダジャレを聞かせてみましたみたいな。新聞ってダジャレ多いよね。
多いな。
タイトルとかもダジャレっていうか目を引くような、つまんない、寒い、そこはまあ個人のあれだけどさ。
まあ、書いてんのおっさんやからな。
そう、おっさんっぽいよね。で、あとさ、新聞の一面ってまあ、一面記事と、
うん、
まあいろいろあって、まあ社説があって、
うん、
で、下にさ、うん、本の紹介とかさ、
うん、
あるんだけど、
うん
あそこに書いてある本のヤバさったらないっていうかさ、これでガンが治ったとかさ、絶対儲かるなんとかとかさ、聞いたことない出版社とかのさ、本がずらずら並んでるじゃん。
民名
書。明らかに怪しい。いや、それ存在しない。男塾だけの、あれだけど。
ハンターハンターにも出てきたね。
あ、出てきた
。
いや、ほんとさ、よく読むとおかしいよねって、うん、まあ、読まない。と分からないことだし、うん、全部がくだらないとかそういうこと言いたいんじゃないんだけど、ズレがあるってのは意識するようになったな。
トイレットペーパー、湿気、トイレットペーパー、やけん。
完璧なラジオなんてものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。あの頃の僕は。君の言葉を信じることができなかった。まさか君が本当にモルモットになってしまうなんて。モルモットになった君は盲目的にポッドキャストを始めた。毎週火曜日更新を熱心なイスラム教徒が毎日決まった時間に祈りを捧げるように厳格に守った。それは何かに取り憑かれているようでもあったし、楽しんでいるようでもあった。君は届くはずのない便りをただ待っていた。ホームページや G メールを幾度となくチェックし、その度に月の裏側に一人取り残されたような悲しげな目をしてパソコンを閉じた。もし今僕の言葉を聞いている人がいたら、調布の端っこで悲しんでいる一匹のモルモットを救ってやってほしい。それは君にしかできないことだ。
でもさ、ズレと言ったらさ、
うん、
最近ね、
うん、
友達がちょっと名古屋に引っ越してくるっていうことがあって、
うん、
で、まあ、内見に一緒に行ったの、部屋の。
ああ、下見をね。
そうそう、付き添って行って、うん、で、まあ、その前にお昼食べるかって言って、
うん、
まあ、松屋じゃないわ、カツ屋っていう、
うん、
まあ、チェーン店があるんやわ。
うん、
あの、多分愛知県しかないんかな、わからんけど、
うん、
カツ丼のチェーン店があって、
うん、
で、そこ行って、まあ、僕とその友達と飯食べてて、
うん、
そしたらその後から、なんか、ちょっとでっかい、がたいのいい、あの、30か40ぐらいの、まあ、人が来て、
うん、
で、なんか注文すんねんけど、
うん、
あの、いつものって言ってて、チェーン店でこれ言うやつおんねんなと思って。だから僕めっちゃズレ感じてんけど、そいつと。
そうだね。
僕からしたらチェーン店でいつものとか、
うん、
あの、マジで意味わからんねん。
大将やってるみたいな、こう。
そうそうそう。
チェーン店。馴染み感が。
チェーン店でそんな言わんやろ。
言わん言わん。それ通ってたん？
分かってた。それ通ってた。それ通ってた。
ってんだ。
なんかね、あの、おばちゃんがおって、
うん、
なんかそのおばちゃんが、あ、あれね、みたいな。
うん、
感じで、もう、なんか通ってた。もうしょっちゅう言ってんねやろな、うん、おそらく。
僕、わかんないんだけどさ、その、いつものっていうメリットは何なの？言葉を出したくないの？馴染み感を出したいの？
常連感じゃない？馴染み感じゃない？
常連感かな。
いや、でもさ、その、ちょっとさ、ちっちゃい個人経営の居酒屋とかでさ、
うん、
いつものって常連感出したいみたいなのは、
うん、
まあ、わからんにしても、まあ、ちょっとはわかんねん。
わかるかな。
ちょっとはな。たださ、チェーン店でいつもので常連感出したいのはさ、
うん、
全くわからん。
わからないよな、
うん。で、なんかおかしなこと、その後にもう一個あってさ、
うん、
内見行ってんけど、
うん、
なんか6畳、1K6 畳の部屋で、
あ、
ちょっと狭いなーと思って見てて、
はい
はい、で、まあ台所の方も、まあ、5、6畳ぐらいで、
はいはい、
まあこれぐらいかと思って、
うん、
で、まあベランダがあるっていうの書いてあって、
うん、
で、ベランダの、パってドア、どんなんかなと思って開けたら、
うん、
あの、ベランダ40畳ぐらいあって。
ちょっと、え？
びっくりした。
40畳？
びっくりした。ベランダ40畳ぐらいあって、マジで。
え？
あの、ベランダが、その部屋、まあ大体、平米で言うと、
うん、
20平米ぐらいやね、6畳の、部屋と6畳ぐらいのキッチンで。
うんうん、
で、あと、まあ、風呂場とかも合わせて20平米ぐらいなんやけど、
うん、
あの、ベランダその3倍以上あって。
それ何階？
それね、最上階。
最上階、うん、
最上階なんやけど。
え、何階建ての最上階？
6階建ての最上階。なんやけど、あのね、その、タイプが他の部屋と違って、
うん、
ね、要は、その、ポコンって出てる感じなん、その建物があって、
うん、
あの、5階までの正方形のとこに、
うん、
あの、一部屋ちょっと増築しましたみたいな感じやね。
5階までの正方形に。
あの、5階までの建物があるやん。
うんうん、
平たい、
うん。
屋上があって、
うん。
で、そこに屋上にやっぱ一部屋つけましたみたいな感じに、ポツンってちょっとある。学校の屋上の感じ。
はいはいはいはい、
うん。あの感じポツンとあるのがそいつの部屋やね。だからベランダ出たら、その、5階までの建物は、もう、その、ないから、そこが屋上みたいな感じになってて、うん、
はいはいはい、
その屋上である40畳ぐらいのスペースが、そいつのベランダ、そいつっていうかまあそこ住んでないからあれやけど、その部屋のベランダになってんね、うん。
すごいってか、それ、正直僕そこ住みたい。
やろ、住みたいやろ。
めっちゃ住みたい。
うん、だから僕めっちゃ押してん。
うん。
40畳あるから、あのベランダ、めっちゃ広いから、ベランダで、なんか花火大会とか、うん、花火大会見たりとかさ。
そうそうそう。
なんかその、ちょっと体焼いたりとかさ。
農業じゃない？
そう、家庭菜
園。人間好きだったら、
やったり
花とかいろいろできるじゃん。
可能性広がるからここにしろよって言ったんやけど、却下されたな。
僕、柵作ってそこでモルモット放し飼いするのに。
あの、使いづらすぎるっていう理由で。
洗濯物とか広々と、洗濯、みたいな作って。
あの、病院のさ、
うん、そうそうそう。
屋上でさ、シーツ何枚も押してるさ、すごい綺麗な光景みたいな。
洗剤の CM みたいな洗濯物の干し方ができるのに。
なるやん。でも、そんな洗わんし、そんな量洗わんし、
絶対いいよ。
使い道ないっていう理由で却下されたな。
絶対いい。僕、テントとか建てたいもん。
いや、マジで。僕も押したよ。
たまにちょっと、うん、野外生活っぽいことをしたいな、なんか。
そうやな。で、あと、その、ずれてるって思ったのが、もう一個あって。うん、まあ、これは、僕の話なんやけど、
うん、
あ、ずれてるって、僕がね、寝ぼけてった時に多分取ったメモやと思うねんけど、
あるある。
なんか、意味わからんことがノートに書いてあって、
うん、
それ二つ今読むな。
うん。
二つ書いてあって、
うん、
お猫、えっ、ー、とね、
え？
猫ってあの、
あ、今、放送禁止用語かと思
う。あ、ごめん。猫って動物の猫ね。
うん。
ね、お猫様社会と、赤ちゃんガチャガチャって書いてある。怖ない。
いや、でもなんか、自然とね、言いたいことはわかるね。
記憶ないねんけど、その、お猫様社会と赤ちゃんガチャガチャについて。
うん、なんか、多分前者は、
うん、
お猫様は、やっぱこう、猫がさ、異様に、こう、容認されてるっていうかさ、猫のやることならしょうがないみたいな。う
ん、人間より。生類憐れんぼれ
の犬じゃなくて猫バージョンみたいなさ。
うん、僕いつの間にか綱吉に近い思想を持ってたってこと
持ってたってことだし、なんか、そういう傾向ありそうよ。なんか猫ってさ、何しても許される感があるね。
うん。
あとあの、ツイッターとかもとりあえず猫の画像をアイコンにして猫画像を貼ってれば、うん、なんかいっぱい稼げそうなイメージっていうかさ。
確かに。
うん。
え、赤ちゃんガチャガチャ？
赤ちゃんガチャガチャは、やっぱこう、能力値って、
うん、
ステータスってさ、何出てくるかわからんやん。
う
ん、
まあ確かに。
だから、こう、今のね、ガラ、あの、モバイルな、こう、ゲームみたいなさ。
ああ、ソシャゲね。
ソシャゲで、
うん、
ガチャを引くように、
うん、
当たり出たな、とか、外れ出た、みたいな、こう、よし、じゃあ、ガチャ引こうか、つって。
モルちゃん、
うん、
モルちゃんの、あ、じゃ、うん、モルちゃんと、寝ぼけている僕の感性が割と近い。
割と、うん。で、ガチャガチャで、
うん、
な、あ、よし、スーパーレア出たぞ、みたいな。こいつは将来、官僚になる、みたいな。
東大とか行くやろうな。そうそう。
こいつはハーバード大行くぞ、みたいな。スーパーレア。
え、じゃあ、あの、あれやな、僕ら、な、すごい、かすれや、かすれやっていうか。
うん、あんまり。
ノーマルカード。
ノーマルカードだからな。僕もわかんないんだけどね、ガチャガチャだね。よくわかんないけどさ。
火曜日のモルモット。二人が自らの提唱する様々な説をプレゼンするというオリジナリティあふれるコーナーです。あなたの捉える説も募集しています。
はい。今回が初回なんですが、
はい。
はい。まあ、初回はね、私が提唱したい説がありまして。
はい。
はい。私が提唱する説は、
はい。
俺気にしてないよっていう人は、実はすっごく気にしているっていう説です。
おお、モルちゃんの説は、
はい。
そういう説ね。
うん。ちょっと抽象的だけど、どういうことかはわかる、
うん。まあ、なんとなくわかるけど、ちょっと一応説明してもらっていい？
まあ、あの、なんか、例えばね、まあ、時間とか、遅刻した時とかにさ、うん、あ、ごめんごめん、つって。いや、全然気にしてないよ、とか。
うん。
よくあるやりとりだと思うんだけど、
うん。
気にしてなかったら、
うん、
まずそこに触れないだろうっていう説明。うん、要するに、うん、気にしてるからこそ気にしてないっていう言葉は引き出されるんであって、
うん。
まあ、それは、まあ、やりとりの中でね、
うん。
いや、本当に遅れやがってこの野郎みたいなことを、
うん。
言うのもどうかなって思うから、まあ、そうやってスルーするんだと思うんだけど、
うん。
あとはね、あの、語尾に、いや、俺気にしてないけどねっていう言い方をする人が結構いて、うん、まあ僕も結構やるんだけど、
うん、
それめっちゃ気にしてるんで、
うん、
そう思わないかなっていう。
ああ、まあでも、わかるな。
うん。
ちょっとわかる。
うん。
あの、だってそもそもさ、
うん、
まあモルちゃんもさっき言ってたけど、
うん、
あの、気にしてなかったら、
うん、
触れもしやんもんな、やっぱ。
そう。で、例えばね、こう、まあ、いろんな気にし、人によって気にするポイントってあると思うんだけど、
うん、
まあ、今考えてたのは、
うん、
まあ、例えば、こう、リソースっていうか、
うん、
まあ、人が持ってる、まあ、ステータスっていうとあれだけども、
うん、
まあ、例えば、お金とか、
うん、まあ、モルちゃんはな、ないもんな、お金。
ないんだな、
うん、
まあ、気にしてないやけどね。で、お金で決まるもんやないやろ。
いや、めっちゃ気にしてるやん。
でしょそうそうそうそう。で、あと、時間とかさ。
うん。
まあ、さっき言ったように遅刻したりとか、うん、なんか。う
ん、ああ、モルちゃん、時間も全然守らんもんな。
いや、だってさ、別に時間とかね、うん、自由に生きてこそやろ、人間。
うん。
いや、それちょっと言い方違うけど、逆に、だから、ムカついた時に、
うん。
まあ、まあまあ、そういう時とか、
うん。
こっちが気にしてないよ。あとは、あと、まあなんか、まあ、学っていうか、まあ、 職業とかのステータス、
うん
うん、気にしてないけどねっていう、
うん、
そんなの関係なんか途中まで言いよどんだんだけどまあそんなの関係ありませんよねっていうね、
うん、
こととか、まあ、あとは、うん、あのもう一つ防衛として、
うん、
あの感情について、
うん、
例えばあのあなた怒ってますよねっていう時に、いやいやいや、うん、怒ってないですよみたいなそれもなんかギャグ、なんかどっかで聞いたようなやりとりやけど、
否定、
うん、そうそう
をするっていうことは、
うん、
あのまあ何、僕は全然怒ってないですよって、否定しながら怒ってるっていう。
そう、目が笑ってないのに、いやいや怒ってないですよ、みたいな感じの。
うん、
とか、あと傷つき。
うん。
あの、ちょっとひどいこと言っちゃったかな。いやいや、全然傷つかない。気にしてないですよ。はい、うん、みたいな。
うん。
めっちゃあれ気にしてる時だと思う
難しいな。じゃあ、
うん。
じゃあさ、いやめっちゃ俺傷ついたわ、みたいな。
ああ。
言われたら、どう？
いや、言ってくれた方が助かるな、僕は。
え、でもさ、優しさなんじゃん。俺気にしてないよ、とかさ。
うん、うん。
あ、いや、別に怒ってないよって。そのさ、うん、はっきりとさ、いや、俺気にしてるし、お前の今の発言めっちゃ怒ってるわ、って言われたら。
うん。
なんか、ちょっとさ、悪いことしたなって気持ちにさせ、やん。
なるんだけど、
うん。
その、これって思うに、結構蓄積のものであって、
うん。うん
そこで、あの、いや、すごく傷ついたっていうことを表明しても、うん、回復する人は回復するじゃん、なんか。
うん、
だから、根に持つタイプと根に持たないタイプがいて、
うん
う
ん、
割とこう、傷ついたわって言える方は、あんま根に持たないタイプだと思ってて。
うん、まあまあ、ありそう。
で、踏み入っていい境界が分かりやすいのは割とその傷ついたわって言ってくれた方が僕は、
うん、
やりすぎたなって、ここは超えちゃいけなかったんだってことを意識できるっていうか、
うんうん、
その点全部否定されるとどこまで踏み越えていいのか、もっと相手は立ち寄って入り込んできてほしいのに、なんか僕が帰って踏み込まなすぎるんじゃないかとか、わからなくなるから、割と僕は素直に伝えてもらった方がいい。
うん、なるほどね。
うん。うん。で、あともう一つね、その、要するに、
うん、
持たざる者が持ってる者に対して、
うん、
まあさっき言った金、時間、とか、うん、まあ、ステータス、社会的なステータスっていうのは、
うん、
持たざる者が持ってる者に対して、いや、気にしてないけどっていうわけで、
うん、
それは持ってる人は、そのことすらお首に出さないっていうか、
うん、
要するに、まあ、お金に関してだったら、
うん、
お金を持つことによって、そういうところから解放されるというか、
うん、
例えばね、なんだ、ごめん、思いつかないけど。格ゲーのね、トーナメントがあったんですよ。
うん、
大学対抗戦の。
お
うおうで、それを見てたら、
うん、
まあ、東京大学が、
うん、
まあ、エントリーしてて、
うん、
あの、トップ8まで入ったんだけど、
うん、
他の大学は、まあ、京大とかも高いステータスやつあるけど、
うん、
なぜか東大だけ、
うん、
フルネームなんですよ。出場者が。
出場者の名前がね。
そう。で、他のやつはもう全部こう、うん、カタカナの、まあ、コテハンみたいな、コテハンドルネームみたいなやつで。
うん。
で、その傾向が、顕著だったなって思って。
うん、それなんでなの？それは、なんで？
わかんない。気にしてない。別に、
うん。
気にしてないからなんか、ちょっとずれてると思うんだけど、話、本質からずれてるかもしれないけど、
うん。
なんかこう、ゲームで大会出るとかに、負い目を感じてないっていうか、なんか、かなり解放されてんなって感じがするね。
うん。
だから、兄弟とかかなり顕著で、
うん。
あの、なんか、あえてバカなことやろうみたいな。
うん。
やつって、多分、そういう安定したところから、
うん。
だったら、帰って自由にできるっていう。
うん。
ごめん、ちょっとずれた話が。
なんか、今やってて、ちょっと思ってんけど、
うん。
まあ、初のコーナーやん。初のコーナーっていうか、初めてやったコーナーやん、これ。
うん。
人の説に、とやかく言うの結構難しいな。
やばい。うん。気にしてないけどな、俺は。
いや、めっちゃ気にしてるやん。もっとうまくいじれよとか思ってるやろ。
いや、気にしてない、気にしてない。
気にしてるわ。
うん。
そんな感じ？
はい、そんな感じですね。
じゃあ、ちょっと次は、
はい、
もう説提唱していい？
はい、どうぞ。
うん。じゃあ、私、鳥居が提唱する説は、
うん。
AV 業界に入るとオナニーの回数減る説です。
結構さっきの抽象的なのに加えて考えるとかなり具体的だよね。
具体的やな。
うん。
この説、もうめっちゃ一般的な説やろ？
いや、ちょっと待って、今初めて聞いたから。
え、違う、え、ありふれてるようなもんかと思って、なんか、風邪ひいたらネギ首に巻けるぐらいの。
いや、ちょっとよくわからないかな。
一般知名度ある話やと思って。
それは秋が来るってこと？
まあ、僕は、その、AV 業界で働いてるんですけど、
うん。
だいたい、1日に、まあ、8時間ぐらい下着とか裸見てるわけですよ。
え、マジで？
うん。
すごいな。
まあ、そうやね。だいたいそれぐらい、まあ見てんねんけど。
体験入社とかできん？
わからん。わからん。それはわからんけど、うん、飽きるな。普通に飽きる。
それは、持たざるものじゃなくて、うん、持ってるものからの視点やから。
だから、これは、この説応用聞くと思ってて、
うん。
ていうか、僕が最初に思いついた説って、ほんまはこれとは違うんだけど、
うん。
っていうのは、やりちんほど性欲薄い説っていうのを、
ああ。
僕は持ってこうとしてんけど、
なるほどね。
まあ、その、要は同じ論理っていうか、同じ原理やと思うね。
うん。
うん、だから、もう、いっぱい、その、なんていうの、エロ動画、エロ動画とか、
うん、
その下着とか裸とか見てるから、
うん、
まあ飽きてくるっていうのと、
うん、
まあ要は同じやん、趣旨。
うん、まあまあ、うん。
だからその、なんていうの、いっぱいセックスしてる人は、
うん、
まあセックスに飽きてくるっていうか、
は
あ
は
あ、逆に全然セックスしてない人の方が性欲強いみたいな。
ああ。
これなんか、もう、需要と供給ミスマッチしてない。
そうだね。うん？
まあその実際に、
うん、うん。
まあ僕 AV 業界入ってから、
うん。
めちゃくちゃね減ってるわけですよ。
なるほど。
回数の方が。
赤裸々だな。まあ、
それがいいことか悪いことか置いといて。
うん。
これを、それをね、もう、みんなの共感得られるかなと思って。
それは、うん、蓄積するんじゃなくて発散してることに、別な方向で発散してるから、蓄積しないっていう考えなのかな。
いや、なんていうか、僕思うねんけど、
うん、
エロいもんっていうのは、
うん、
その存在、そのもの自体がエロいってわけじゃなくて、
そうだね。
ある程度隠されてる、とか、
うん、
タブーとされてるからこそ、
うん、
エロいなって感情が生まれると思って。
ああ、なるほどね。
で、まあ、僕は会社で、まあそれが要はタブーじゃないわけ。
うん、
めっちゃありふれてるもん。
わけ。
うん、だからなんかさ、よく好きなことを仕事にすると、
うん、
嫌いになるみたいな言うやん。
うん、
その理論やな。
もう嫌いだった。
嫌い、うん、でも、なりそう。このまま行くとな。
なるほどね。
うん。
わかる気がする。だから元から下着姿なのか、
うん、
スカートの下に下着があるのかの違いみた
いなことでしょ。そうそうそうそう。そういうことよ。
うん。隠した方がいい。
うん。だから、職場でさ、なんかもう普通に上司とかに、
うん、
昨日オナにしたとか聞かれんねん。
どんなセクハラ職場や
ねん。聞かれんねん、上司とかに。もうだからさ、わ、うん、かる、もう普通のことやん。なんか昨日飯何食べたみたいな。
昨日何で寝たみたいな。
昨日のおかず何みたいな。その食べ物の方じゃなくてね。その、聞かれるから。
へー。
だからもう僕にとっては、なんかその、隠れてないっていうか、
あ、
もう普通、だってさ、そんな昨日のなんか食事言うの恥ずかしないやん。
そうだね。
もう、そんな当たり前やから。
そうやな。食欲と性欲同じように扱ってよ、ね。
だからその感覚で、
うん、
その昨日の抜いたおかずみたいなのを言わされるねんから、もうなんか抵抗なくなってくる、どんどん。もう麻痺してくね。の感覚。
麻痺してるよ、そんなこと聞くやつ自体が。
いや、麻痺してるよ、もうその人。
明らかに麻痺してるでしょ、昨日台で抜いたみたいな。うん、おかしいだろ。
その人麻痺してるよ、だって。
うん、
カレーパン食べながらなんかそのスカトロの映像を編集してる。
いやいや、おかしいおかしい。
麻痺してんねん、もう。なんかやばい、僕も麻痺してくね。
いや、鳥さん、ちょっと怖いな。うん、どんな風に麻痺するっていうか、こじらせていくのかな。怖い。
でもさ、その、実害も、多分あると思うね。その、オナニーの回数が減ることによる実害もね。
実害。
っていうのは、あの、僕は別に、まだないけど、あの、まあ、一つは、なんか無精とかするんじゃねえかなっていう。
ああ。
で、嫌やん。めんどくさいやん。なんか洗ったりするの。
したことないかわからん。
いや、僕もないねんけど、
うん。
なんかその思想みたいな。
なるほどね。
で、もう一個は、あの、弊害としてあると思うねんけど、その、8時間要は、下着とか、あの、現場のね、裸とか見てるわけやん。
フルタイムでな。
うん。だから、勃起しそうで嫌っていう。
え？
わかる？ね、普通エロいもん見たら勃起するやん。
まあ、そうなるな。
でも仕事で見てるやん。
うん。
で、勃起してないねん。
うん。
別に。でも、その発散が減ると、仕事中勃起するんじゃないかなと思って。恥ずかしいやん、それ。
え、でももう、もはやそれ気にしない職場なんちゃうん？
いや、気にしやんけど、いや、僕は気にするやん。うん、その職場で勃起してても別に怒られんで。
うん。
おいおい、勃起してんな、おい、みたいな。ぐらいやと思うねんけど。
なんかもう、異空間すぎて全然想像が及ばんわ。
僕は恥ずかしいね、それ。
そこ恥ずかしいのなんか。
恥ずかしい。なんか口で言うのと実際見られんのちゃう。
わからなくなってきた。もう麻痺してんな。
で、僕今んとこ働いてまだ3日目、4日目ぐらいやけど。
うん。
まだ職場で勃起したこと一回もないねん。
ああ。そう。
もし勃起したらなんかポケットに手入れてなんかふんふんみたいな感じで。
その方がさ、バレた時恥ずかしいよ。
中学生の勃起隠す方法みたいな感じでさ、そうそうそう、やるしかねえかなって思ってるから。
い
や、なんか
さっきから聞いてて、すごい中学生っぽいなって思って。昨日何見て。なんか、すごい面白い。
うん。いや、なんか聞かれんねん、マジで。
聞く方は頭おかしいって言うの、こう言うとあれだけど。
聞かれんねん。女の先輩がおんねんけど。
女の先輩な。
女の先輩おんねんけど。お、じゃあそれ聞いたの人は違うで。
うん。
違う人やけど、女の先輩が別でおんねんけど、
うん、
この前女の先輩職場で、あの、なんか、まあ、ズボン履いてて、そのズボンのなんかチャック開けて、
はいはい。
そこにあの、ディルドってわかる？
ちょっと待って。
あの、疑似性器。
わかりますよ、そんなことは。
ペニスね。疑似ペニスがあるんやけど。
隠す気ないやん。
あの、疑似ペニスを、そのチャック開けてる、チャック開けてるとこに、ちょっとはめて、
うん、
で、なんか、その、ペニスあるみたいな。女の人なんやけど、その、疑似ペニスがバッて出てて、わーって一瞬びっくりしたんやけど、僕。
いや、ちょっと待って、おかしいやろ、
そういう、なんか、ユーモアあるね、職場
や。ユーモアとかじゃなくて、なんか、怖いわ、なんか。
いや、俺じゃ時間や。
うん。怖そう、なんか。異空間すぎて全然ついていけない。
はい、ちょっとじゃあここまでお送りしたのは、はい、私トリーと、
私モルモットでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。